柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、もうね3月も終わって、はい、いよいよもう4月が始まるという時期になってきましたけども、はい、今夜のワインをご紹介お願いいたします。
はい、今日ご紹介するワインなんですが、ちょっとその前にご説明したいんですけども、
はい、
まあ、ちょうど今年で、東日本大震災から15年ということで、
はい、
まあ、今自分が監督した映画先生もまだ公開中でありますけど、ちょっとその15年ということをやっぱり忘れない、風化させないという意味合いを込めて、
はい、
東北地方のワイナリーを4週にわたってご紹介しようと。
あ、いいですね、
はい、ということで、うん、今回最初のワイナリーは宮城県の秋保ワイナリーソーヴィニョンブラン2024をご紹介したいと思います。
はい、
はい、早速していきたいと思います。
この秋に保つと書いて秋保ワイナリーって言うんですか。
そうなんです。有名なのの秋保大滝っていう滝がありまして、
はいはい、
そこは結構大きい滝で有名ですけど、
はい、はい、では乾杯。
乾杯。
うん、すごい綺麗なレモンイエローで、
もうソーヴィニョンブランの特徴の青さというんですかね、そういうのが出てます。
そうですね、
まあ、やや酸は穏やかな気がしますが、
うん、酸がすごく爽やかなすっきりした感じで、
はい、まあ秋保というのは仙台市になるんですね一応。
うーん、
はい、まあ、山形県産のソーヴィニョンブランを使ってて、若々しいグレープフルーツの香りがするということで、はい、うん、爽やかなサーブの香りが特徴です。
はい、はい、ちょっとドライなタイプで、少しなんかほのかな、なんかこう苦味的な感じを。
そうですね、ありますよね、結構苦いんですよ、
ね、
びっくりするぐらい苦くて、うん、
でもこれと何を合わせるかマリアージュがまた面白そうですけど、
これですね、はい、ちょっと同じ仙台ということで、
はい、
笹かまを実はご用意したんですけど。
そっちですか、牛タンで来るかと思ったな。
牛タンですね。これわさび添えてますんで、
はい、
この青さがわさびに合うかなと思うんですね。
意外とこれはね醤油と合いそうな気がしますよ、この醤油わさびにね。いただきます。うんうん、笹かま美味しいですね。
うん、ああ、わさびとツンとする香りが、
あ、いいんじゃないですか。このわさび醤油ととても相性がいい気がしました。
うん、
どうです、悪くない。
そうですね。なんていうんですか、意外とそんなに酸味がないので、
うんうん、
こういうわさびとお醤油でこの笹かまですか、
はい、
魚介を使った、まあ、ものですよね、かまぼこですんで、
うん、
すごく合いますね。
あんまりなんか主張してない感じのワインなので、
はいはい、
どこにもなんか書いてますように春野菜の天ぷらなんて書いてますけど、確かにそうだなと、うん、合いそうだなって気がしますね。
この苦味が、はい、山菜に合いそうな感じしますね、
うんうん、はい、
そんなちょっと初登場ですけど秋保ワイナリーご紹介させていただきました。
はい、はい、なんかね仙台もやっぱり頑張ってほしいですよね。
そうですね、
うん、
はい、それではワイン片手に今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサマレートーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。先生の映画チケットを以前募集した時にとてもありがたいメールをねいただきましたので、ちょっと2つほどご紹介させていただきたいと思います。
はい、
まずは大阪のエミさんから、
はい、
映画の予告見ました、
はい、
地元で公開されたら映画館に見に行こうと思っています。
はい、
番組は公開されているアーカイブしか聞けていませんが、3月9日の放送は出演されている出会い正幸さんが特別ゲストということなので、リアルタイムで聞こうと思っています。
ありがとうございます。
はい、出会いさんのファンの方なんですかね、
はい
はい、もう一方ね、福岡の K さん、
はい、
東日本の悲惨なことは忘れることはないです、
はい、
自衛隊の方、被災者の方には心からお祈りを申し上げます。当時高校生だったので、あれから今年で15年になります、うん、私の高校の関係者に被災された方がいました。被災してから1週間後高校を卒業しましたが、複雑な感じでした。卒業式で黙祷しました。学校では被災者の支援のために募金活動もありました。少しずつ前に進んでいるかなと思っていますが、被災の時のままになっているんだなと思いましたね。15年前の記憶をね、呼び起こしてこういうメールいただけるって本当に嬉しく思います、
はい、なんかあの全国から多数の応募があったということで、
はい、
本当ありがたい限りです、ね、
ありがとうございます、はい、あ、この福岡の方も出会いさんのファンですね。
あ、
書いてますね。
あ、そうですか、
ね、仕込みですねいやでもね、まあ、あのこういう俳優さんのファンとかね、いろんなきっかけから、ね、この震災のこと、それからまた震災を通じて今回監督を作りにたこの先生でね、自衛隊の活躍なんかも改めて皆さんに認識していただけると嬉しいなと思いますね。
そうですね、
はい、ということでですね、今日のテーマトークにも入っていきたいんですけども、もういよいよ4月になる頃ですので、今日は桜餅の話をちょっとしてみたいんですけれども、
はい、
お好きですか？
桜餅大好きです。
葉っぱは食べる人ですか？
葉っぱ食べます。
あ、やっぱそうですよね、
はい、
あの桜餅で葉っぱをあの食べない人はね、桜餅を食べるなと言いたいんですけど
あの子供の頃間違えて、あの柏餅の葉っぱまで食べました。
あれは美味しくないですねやっぱあの桜餅はあの塩漬けにしたね、あの葉っぱがやっぱりあのすごくね、
はい、
あの桜のほのかな香りがしていいんですけども、
はい、
まあ、皆さんご存知のように関東風関西風ってあるんですよね。
ああ、みたいですね、
はい、いわゆる丸っこいお団子状になってるやつを葉っぱで包んだ形のやつが関西風で、
はい、
まあ、道明寺ってね言われてますけれども、あの道明寺粉というね、もち米を蒸して乾燥させて粗挽きにした道明寺粉で作るので道明寺と、もともと大阪の道明寺というお寺で作られていたという由縁があるそうです、はい、で関東に来たらですね、長明寺って呼ばれるらしいんですけど、あの挟んでるクレープみたいな形で挟んだ形のあのスタイル、これあの江戸時代頃ぐらいかららしいんですけど、
はい、
あの隅田川沿いにある長明寺というお寺の門番の山本新禄さんという方がなんかあの発明したと言われてらしいんですが、
いわゆる葉っぱを塩漬けにしたもので包んであるということですね。
葉っぱじゃなくてあれですよ、あのほらあのお餅みたいなところがなんかクレープみたいになってて、はい、なんて言うんですかね、くるんと回して挟んである、あれが長明寺ということは山形は長明寺じゃないですね。
山形は関東風、どちらかというと関東風なんで、
はい、
長明寺、
あ、やっぱこう挟んだタイプ、
うん、そうですね、はい、
お団子みたいになってるやつを葉っぱで挟んでるタイプじゃなくて、
そっちのタイプです。
そっちのタイプは道明寺です
あれ
じゃあ長明寺あんまり見たことないと思います。あの私もあの関東に来て初めてあれを見た時に、なんかあの新しくこういうのを考案したのかなと思ってたら、
そうですか、
関東の人に言わせると、いやこれが桜餅ですよって言われたんで、へーと思って。
あ、道明寺があのつぶつぶにした感じじゃなかったんですね。
道明寺はだから普通のもう あんこが中に入ってて、つぶつぶの感じで、
はい、おだ
んもうなんかスタッフ大爆笑なんですけどで葉っぱをくるって丸めてるのが道明寺、
はい、でも、まあ、自分はその塩漬けの葉っぱの方です、ね、
大体道明寺が多いと思うんですよ。これ関東風関西風って言うんですけ ど、はい、これ多分東京だけじゃないのかな、東京というかね、東京中心のあたりだけじゃないのかなと思うんですけど、私は九州出身なんですけど、この道明寺だったですね、やっぱり。
うん、そうなんですね。
まあでもあんこが僕は大好きで大好きで、
いつもそうですね、あんこ大好きって言ってますね、はい、うん、
でやっぱこの時期になると、まあ、あのスーパーとかね、いろんなとこでも、はい、あの桜餅売ってますけど、まあ最近は冬にも売ってますけどね、はい、でもやっぱり桜餅食べたくなるなと。
やっぱり時期にこうあの桜の香りがほのかにする、あのなんていうんですかね、その雰囲気からもそうなんですけど、やっぱり春の雰囲気を楽しめるのがいいですよね。
そうですね、うん、今度だから桜餅とまたワインのペアリングなんてやってみたいなと思って、ね、
あ、いいと思いますよ、
はい、スイーツと、
はいはい、
はい、今日は桜餅のお話でした。
はい、滝崎雄二と宇都貴史のサムライトーク。 はい、ではここから私のおすすめの映画を紹介してまいりたいと思います。今日ご紹介する映画は俺は君のためにこそ死にに行くです。東映の映画なんですけど、2007年、なんと制作組織脚本は石原慎太郎さんです。
そうでしたよね、はい、私もこれ見に行きましたよ。
あ、行きました、
うん、
鹿児島の知覧から飛び立った特攻隊を描いてる作品なんですけど、それと富谷食堂の、鳥浜富さんと娘さんたちですね、はい、それが登場して作品としてこう展開していくんですが、この映画を通して多くの方が特攻隊のことであったり鳥浜富さんのことを知ったという人も結構いらっしゃるようなんですけど、自分はもちろん前から鳥山富さんのことを知ってたんですが、
うん、
やっぱりこの映画のすごいところは非常に多額の予算と、
うん、
特にその特攻隊や、戦争の悲惨な部分ですね、そういったところを描くのに相当な当時でいう CG を多用してて、
うん、
描き方にこう妥協がないんですね。それとあと隊員役の方の芝居所作動作、これ聞いたんですけど東映の大泉撮影所で、
はい、
なんか合同訓練をずっとやってたらしいです。
へ、
はい、で訓練が終わると、これ出演してた方に聞いたんですけど、監督の前でどれだけできたかっていうオーディションするらしいんです。でちゃんとできる敬礼とかそういう所作がちゃんとしてる人間はオーディション通ると、
へ、
ということで監督の前でみんなやるらしいんですけど、監督は何でも感動して泣いたらしいですよ。
あ、なるほどね。
それぐらいみんなピッチできてたと、
はいはい、
いうことを聞きました、
うん、
その話をちょっと教えてくれたのがこの俺は君のためにこそ死に行く、同じキャストとして出られてた前川悦之さん、
はいはい、
先生でも主役をやっていただいてますけど、前川さんからその話を聞きまして、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
へ、
でこの映画はもう本当にもう多彩なキャストの方が出られてまして、久保塚洋介さんで、鳥浜富さんの役は岸恵子さん、はい、それから、先ほど申し上げた前川康之さんに筒井道隆さん、
多
部未華子さんであったり、
うん、
ものすごいこう著名な俳優の方がたくさん出られてるんですね。
あ、多部さんも出てた
っけ。そうなんですよ。多部さんは鳥浜玲子さん役をやってましたね。あ、そうでしたか。
結構だってね、もうずいぶん前、2007年でしたよね、映画はね。
そうですね。
だからあんまり誰が出てたかまでよく覚えてないですけども、
でやっぱり戦争当時そのハヤブサですね、陸軍の戦闘機のハヤブサも、
うん、
いわゆるモックアップで実際エンジン積んでない模型になるんですけど、実物大のものを何機か作って、そのうちの1機は知覧に寄贈されて、知覧特攻平和会館の前の庭の部分にこう飾ってあるんですけど。
あ、今そうなんですか。
今でも、はい、飾ってあります。
映画で作ったやつを一応寄贈されたということ、
は
い、
そうですね、
はい、そうなんですね。
やっぱりこうそういった意味でたくさんのリアルなものを実物大で作ったところにものすごいこの映画の成功したこだわりのがあったんじゃないかなというふうに思うんですね。
なるほどね、うん、いやこれちょうど覚えてますよ、この映画ができて。私確かね試写会かなんかで行ったと思うんですけど、
はい、
あの時あんまりこういうこう戦争映画、特にこの特攻兵を真正面に捉えて出す映画って少なかったじゃないですか。
そうですね、
はい、ね、出る前から、戦争美化だとか結構言われて、うん、ちょっとなんかこう物議を醸したですよね、うん、一時で。その時にいろんな方々がとりあえず見てから言ってくれみたいな話もあって、でこの監督の新庄さんって沖縄出身なんですよね、
はい、そうなんですよね。
で沖縄出身の監督が、自分自身も沖縄で生まれ育ったから、国歌も歌ったこともなくて、ある意味逆にね反戦というかね、戦争に対してはネガティブなイメージだけを持って、育ってきたんだけど、その僕が作った映画なんで、うん、右翼っていうなら言ってくれと、見てから決めてくれっていうね、はい、評価してくれって言って、実際見た方々から、非常に大絶賛だったっていうようなエピソードがね、
はい、
覚えてますけども。
いや非常に素晴らしい映画だと思いますし、ちょうど何ですかね、時代的に1980年以前というのはこういった特攻を描くとか戦争を描くのは当たり前に映画でいっぱいあったと思うんですけども、
うん、
やっぱり先ほど言われたように どんどんそれがなくなってきて、それがねちょうどやっぱり靖国神社参拝当たり前にしてた時代からそれができなくなったあたりとちょうど同じぐらいなんですよね。
ああ、なるほどね。
やっぱりこう時代を反映してるのかなと思いますよね。
はい。
まあそういった作品なんですけど、あまりそういう思想とか抜きにして、特攻隊の方々の純粋な気持ち、どんな気持ちで国のために特攻隊を希望していかれたのかということについて非常に丁寧に詳しく描かれてますので、ぜひおすすめしたい映画であります。ではここで一曲お送りしましょう。松本隆弘さんでザ・ウィングスです。松本隆弘でザ・ウィングスお送りしました。はい、俺は君のためにこそ死に行くご紹介させていただいてるんですけど、
はい、
この映画のあとやっぱりすごいところはここに登場してくる人物の大半が実在の人物をモデルにしてる。作品自体は一応フィクションということになってますが、実名で登場してるのは鳥浜家の鳥浜留さんはじめ、娘さんたち、
はい、
それから映画の冒頭ですね、特攻隊の生みの親と言われている大西滝次郎中将が出てくるんですけど、
はい、
最初の特攻隊員ですね、関幸雄隊員も登場します、
は
い、そこはそのままのお名前で出てますね。的場浩司さん演じられてますけど、
はい、
で大西中将は伊武雅人さんですね、
うん、
はい、でそのあとは例えば我々よく舞台で帰ってきた蛍っていうのをやってますが、その宮川三郎さん、それは、河合宗一さんという名前でですねこの映画ではなってまして、明らかにモデルは宮川三郎さんがモデルなんだろうなというふうにはなんとなく思うんですけど、蛍になって帰ってこられたという、
はいはい、
そのエピソードがまさにそこがハマってますんで、それは中村倫也さんが演じられてます、
うん、
まあ、そうやって実在の特攻隊の方々をモデルにされて少しその、エピソードをクロスして、あるいはシンクロさせて、まあ、脚本に仕立ててるという感じなんですかね、
うん、まあ、実際はねきっと事実は小説よりもきなりで、もっともっと複雑ないろんな物語がね、うん、現場にはあったんでしょうから、
はい、
まあ、多少ね作品として少しこうデフォルメするぐらいは、
うん、
決してその史実に基づかないという話じゃないと思いますし、
うん、
でさっき大西中将の話、関隊の話も出てきてましたけども、お二人海軍なんですよね。
はい、
でこの特攻作戦っていうのを実は始めたのは海軍が先で、もともと飛行機で特攻を始める前にも1943年ぐらいからの回転とか始めてましたからね。
はい、
だから私鹿児島の出身なんですけど、鹿屋の基地は海軍特攻基地なんですよね。はい、で先ほど来ある知覧は陸軍。
はい、
特攻基地 で陸軍の方が後から始めたので、戦争末期に少年兵とかねもう人がいなくなったので、すごくもうボロボロの飛行機と少年兵を使って特攻作戦を最後やってたので、非常にやっぱり、
うん、
まあ凄惨というかね、悲しいいろんな物語が、あるわけなんですけど、ちらやっぱりでもね、特攻記念兵和会館行ったことない人は行ってほしいですよね。
そうですね、439名の若い方々の衣装、まあ全員のじゃないですけど衣装や遺品が展示されてますので、うん
うん、あれは一生に一度はやっぱり
見てほしい
ですね。見てほしいですね。決してその戦争美化とかそういうのじゃなくて、はい、こういう人たちがいて今があるんだなっていうことをやっぱり、意外とあれですよ、高校とかの修学旅行生が来て、
あ、いつもそうです、ちなみに行くと、うん、高校生とか中学生も見かけますね。
そうですよね、はい、でやっぱり彼ら の作文とかね、感想文も飾ってあるんですけど、うん、やっぱり命の重さっていうのをすごく分かりましたっていうね、はい、感想がすごく多くて、
はい
はい、
まあ、そういったことで今でも知覧を訪れる若い人たちがたくさんおりますけど、皆さんも機会があったらぜひ行ってみてください、
はい、
最後にもう一曲お送りしましょう。この映画の主題歌として書き下ろされた壮大なバラードです。ビーズで永遠の翼。お送りした曲はビーズで永遠の翼でした。今日は映画俺のためにこそ死にに行くをセレクトいたしました。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。秋湯ワイナリーソービニョンブラン2024、いかがでしたでしょうか。
はい、やっぱりね、仙台のワインなんでこの笹かまぼこにも合いましたけど、
はい、
なんか甘党の私としてはずんだ餅と合わせてみたいなっていう、
あこの青みは合うのかもしれないですね、なんか
感じがしましたよね、
はい
はい、
ぜひちょっと皆さんチャンスあれば試してみていただきたいと思います、
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。 メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。